皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日はですね、結婚相談所でのサポートでの気づきとか、会員様のね状況とかもね、結構学びもね多くて、なんかそこをねちょっとシェアさせていただいたりだとか、あとはいただいたご相談にねお答えしたりだとかね、そんな時間を過ごせればなと思っています。はい、てかね、なんか昨日ね夜にセミナー参加しようと思ったんですよ。まあこれも結婚相談所絡みなんですけど、セミナー参加しよう思ってね、まあ無料のセミナーではあったんですけど、その予約してね参加しよう思ったら、なんかそのシステムエラーというか、その配信 URL、ズーム参加の URL がなんかエラーみたいな感じで入れなかったんですよね。で、多分ね、これみんな入れてないはずなんですけど、なんかエラーでしたみたいな案内も届いたんですけどね。マジかと思って。そのセミナー、なんかね、ちょっと YouTube とか SNS 発信で、こう、ウォッチしてる人の主催のやつでもあったんで、まあなんか内容も気になるし、なんかその人と、なんかその交流というか、なんか同じ時間を共有するみたいなのも、ちょっとなんか、なんていうかな、なんかそわそわしてて、僕あんまこういうことなかったなと思って、なんか普段見てる人と、なんか実際、なんか会えた、みたいな、会う、みたいな。逆はあるんですよ。僕ら、渡辺夫婦ね、見ていただいてて、で、例えばこの前開催したイベントだったり、まあね、街中でお会いすることもあるし、あとは神戸のね、結婚式場でイベントしたことも、イベントしたというか、させていただいた、呼んでいただいたものなんですけど、参加して、リスナーさん集ってっていうこともあったりとか、で、ようやく会えたっていうね、その嬉しさとか感動とか、これ伝えようとか、ね、思ってくださるのすごい嬉しくて、なんか、あ、そんな風に見てくださってるんだとか、なんかドキドキしてとか緊張してとかね言ってくださる方もいらっしゃるし、うん、意外と背大きいんですねとかねこんなサイズ感ですねみたいな、なんかそういうのがあったりとかね面白いなと思って、でも逆はあんまなくて、なんかようやくこの人と会えたみたいな。で、今回のセミナー、まあ別にようやくこの人と会えたっていうほどのあれではなかったんですけど、とはいえまあなんかよく見てる人というかね、気にかけてる人でもあったので、ああ、なんかその人となんか同じ時間過ごすんやなーって思ってたら参加できずやったんであれっていう、これはどういうメッセージなのかなみたいな、その人と関わるなってことなのか、もうその人のなんかその内容は見なくていいよみたいなことをやったのか、なんかね、時間確保して一応こう待ってたわけなんですけど入れずみたいな。で、入れなかったんですけど、で、システムはエラーでなんかトラブルありましたってことやったみたいなんですけど、なんかね、アーカイブっていうのがね配信されてるんですよね、なぜかどういうことなんかな、開催されてないのになんでアーカイブあんのかなみたいな。もしかしたら開催されてて、僕は入れなかったけど入れた人がいて、そのアーカイブが届いたのかもしれんし、あ、でも、もしかしたらね、な、その、過去のセミナー動画、だから今回のそのセミナー的なやつも、なんか過去のセミナーの動画の配信みたいな時間やったのかなと思って、もともと。なんかズームもね、そのウェビナーって言って、相互に交流できるものじゃなくて、主催者が一方的にこうプレゼンするような形のズームやったっぽいんですよね、アーカイブ見ても。うん。あれ、だからもともとなんかその、交流する感じでもなく、で、実際その時間で、なんかプレゼンというか、セミナーしてくれるんじゃなくて、なんかその動画を流してる感じをやったんかな、もともとって思って。まあその動画流しますとかね、こんな形式ですっていうのは事前に言われてなかったと思うんで、まあ別にどういう形式でもいいんですけど、だから普通に参加できたとしても別にその人とリアルで交流することもなく、結局なんか配信見るみたいな、なんかいつものスタイルやったんかなって思うと、なんかいろいろ、なんていうの、なんか、こう、 その参加する前のそわそわ感とか、なんか全くなんか何のそわそわやったやろみたいな、ね、感じやったんですけど、なんかそのセミナーもね参加できずみたいな、そんな機能でしたよ。ほんで何の話やったっけ。まあまあそうそう、そのねセミナーズームであってもね、やっぱ参加するってやっぱ少し勇気いるなーって思ったんですよね。勇気いるなって思ったし、なんか直前はめんどくさいなーとかも思ったし、もうええかなーとかねやっぱ思っちゃったりもするなーって感じたし、それはみんなもそうやと思うんですよね。そのまず参加申し込みすることも勇気いるし、で実際参加するのも勇気いるし、でも参加するまでにもねどうしようかなとかね悩んだりもするだろうしね、なんかそんなことをリアルに感じたりもしましたね。やっぱイベントね募集させていただくこともあるけど、やっぱ勇気出してね来ていただいてるんだなっていうのを改めて感じたし、結婚相談所のねカウンセリングの方もやっぱ申し込むのって勇気いるだろうしね、うん、それだけの思いを持って申し込んでくださった、そして実際ねその参加してくださってるんやなっていうのをなんか自分ごととしてなんか感じる機会にはなったかな。うん参加できなかったことによってね、まあ参加しても感じてたか、参加できなかったから感じたことではないんかなまあもしかしたらもうそのセミナーの内容いらんよっていうメッセージなんかもしれないですけどね、参加できなかったことに関しては。まあまあそんなこともありましたよ。でまあそうそう、勇気を出してね来てくださってるんだなっていうのを自分が何かを申し込むことに関してなんか感じたんですけど、結婚相談所の方もねいろいろ動きがあって、その年末年始あたりにねご入会いただいた方ももうプロフィール公開してお見合いもしてプレ交際までねもうガンガン進んでるんですよね。もうプロフィール公開から1ヶ月以内どころか2週間ぐらいかな、でもう交際ステージまでね進んでいらっしゃったりするんですよ。いやーおめでとうございます本当に。プレ交際っていうのはなんか結婚相談所の独自システムで面白いんですけど、まあそうね、結婚相談所興味ない人もね、いやこんなことなってんねやってちょっと知ってほしいぐらいなんですけど、結婚相談所ってお見合いしてでお付き合いしてご成婚していくんですけど、そのお見合いをする、あお見合いって言ってもなんていうの、全国の結婚相談所のネットワークに登録されてる人と出会うので、全国10万人異性だったらまあ5万人ちょいの会員さんとマッチングしていくっていうねことなんですよね。なんかたまにね僕らの相談所だけで出会うんですかってなんかこう聞いていただくことも多くてね、結婚相談所ご存じない方とかね、うん言っていただく方もね多いんですけど、その全国の会員様とアプリを通じてねマッチングアプリのようにこう出会ってというか、その申し込みしていくっていうね、そんな流れなんですよね。僕らの相談所だけで出会いがあってもね素敵だなとは思いますけどね渡辺夫婦にこう好きやったりこう共感してたりする人が同士出会うとかやったら、なんかその大事にしてるものは似通ってそうな気はしますよね、なんとなく。とかなんか結婚像とかね、なんかそういうものも共通点ももしかしたら多いかもしれないし、なんかそれはそれでいいなって思うんで、そんな機会もできたらいいなって思うんですけど、まあ会員さんちょっと全国ねちりぢりだったりもするので、まあなかなかねうちの相談所だけで出会いをね量をね確保するっていうのはなかなか難しいので、ネットワークでね全国のこう全国全世界かの5万人以上のね方と出会ってみたいな仕組みやったりするんですけど、まあ、ほんでお見合いして、あこの人ともう一回会いたいなと思ったら交際に行くんですけど、プレ交際って言うんですよね。そうでプレ交際っていうのは同時に何人もお付き合いして OK 期間で、まあ、お友達期間なんですよね。お友達期間をプレ交際って言ってて、でそのお友達期間からじゃあこの人と結婚前提にお付き合いしたいってなったら真剣交際に進むっていう、交際にも2つのステージがあるっていうね、まあ、そんな段階なんですけど、もうねプレ交際に活動スタートして 2,3 週間の段階でもうプレ交際進んでるし、もう真剣交際行きたいですみたいなね方もいらっしゃったりして、すごいなと思って、そのスピード感で、ね、僕らも楽しませてもらいながらね一緒に関わらせてもらってるんですけど、そのやっぱね なんかどんな自分でいたいかっていうのを大事にしてて、なんかね、結婚、そう、どんな結婚生活したいって聞くんですよ。とか、どんな結婚相手と一緒にいたいって、その時の自分ってどんな自分って、まあ、カウンセリングとかでもね聞かせてもらったりするんですけど、まあ、例えばなんかこう穏やかに自然体でリラックスして一緒に過ごせるような、そんな関係がいいなって、そんな結婚生活したいなとか話してくれたりするんですよね。です、まあ素敵やなと思っていいですねってなるんですけど、でもその方、人との関係を作っていくときに、もう私が楽しませなきゃとかね、私が頑張って話さなきゃとか、相手に合わせようと頑張られたりとか、なんかそういうことをする方がいらっしゃって、でこれね、こう人によっていろいろ違うんですけど、やっぱそういう方結構多い。なんか人と一緒にいるとき、まあ、で分かりますしね、僕もいろいろありますし、人と一緒にいるときに反応しちゃったりとかね、癖でこういうこといつもしてるなとか。でもそれが自分のほんまに居心地のいい自分かっていうと、そうでもなかったりする。ほんまはなんか気にせず、気使わずにそのままで いたいのに、つい相手の顔色とか伺って、あ、なんか楽しんでくれてるかなとか、あ、つまらないかなとか、この話してよかったかなとか、いろいろなんか気使っちゃうとか、相手を楽しませようと無理になんか話題たくさん振ったりとか、自分から話したりして、後で疲れちゃう、後で疲れちゃうっていうか、その時疲れてるんですけど、お別れした後に、あー疲れたってなってね、あー無理してたなってなっちゃったりとかね、まあありますよね、そういうこと。うん、やっぱそういうことはあって、であるんですけど、本場はどうしたいかっていうと、例えばそのリラックスしてね、自然体で穏やかに過ごしたいってっていうゴールがあるんやったら、その自分でお見合いとか交際もやってこうねっていう話を結構してるんですよね。割とネタバラシになるんですけど、だって結婚後そういう生活とかそういう関係作りたいのに、最初頑張ってもしゃあないというか、じゃあどこで頑張らんくなんのっていうか、まあその徐々にね、気許す仲になって自然でいられるようになるかもしれないですけど、それって別に普通の恋愛と変わらないというか、いつもの自分ですし、結婚相談所というね、もう1年以内に結婚とかも叶えられる、最近は1年どころじゃなかったりするんですけど、9ヶ月とかね、平均で言うとね、っていうね場所で婚活していくっていう中で、もうそのなんか関係をゆるーく築いていくみたいな、その時間いらないし、もちろんこうペース大事にしながらね、その安心できるペースでっていうのもいいんですけど、まあとはいえ、もうこうなりたいよ、こんな関係にしたいよって、こんな自分でいたいよっていうのがあるんやったら、それを大事にお見合いから初対面からねやっていきましょうってそんなこと言ったりもして、なかなかね怖いですよ。だって普段の自分やったらこういうことせんなとか、普段の自分やったらこうするなっていうのを封印したりしてね過ごすわけですよ。だからなかなか怖いし、これで大丈夫かなとかあるんですけど、まあそこは勇気を出してね、ほんまはどうしたいかっていうところを大事にやっていくと。うん、で、ある会員さんがこの前お見合い、もうプレ交際もね進んでいらっしゃる会員さんなんですけど、お見合いもね同時並行して OK で、お見合いされて、で結構本命の人なんですよ。いろいろこうタイプな感じではあって、気になる存在でもちょっと苦手そうなんですよ。苦手そう、まあ、苦手というか、その関係を深めていくにあたって、まあ苦手かな、苦手なタイプというか、こう、相性悪そうにも感じていて、なんかその方って結構初対面の人とかやったら、特に関係の浅い人とは、こう自分から楽しませたりとか、お話振ったりとか、相手の話に合わせていく、自分がガンガン喋るっていうよりは、相手の話に、こうリアクション取っていくというか、相手に話してもらう、で自分もあのリアクションとかもして、こう笑わせたりとか楽しませたりとか、そういうこうなんていうの、そういうことをよくする、まあ、例えばちょっとボケてみたりとかね、 冗談言ってみたりとかして、まあ、無理にこうしてるっていうほどでもないんですけど、でもちょっと意識して頑張ってるっていう、頑張って相手を楽しませようとしたりしちゃうっていう、それで疲れてしまったりすることもあったりするんですよね。まあそんな方で、ただこの方、この気になるお相手に関しては、その自分がいつもやってる楽しませようとしたり、ちょっとボケかまして笑わせたりとか、でそれで穏やかな楽しい雰囲気作ってっていうのがなんか通用しなさそうみたいな印象があって、それはお写真だったり、プロフィールに書いてる文章だったり、ちょっと、なんていうかな、その、感情が表に出なさそうに感じたり、クールな感じ？あんまりこう、ボケに対してキラキラ笑ったりとか、反応が返ってこなさそう。で、反応が返ってこないってやっぱ怖い。その方にとってね。自分が楽しませようと思って言ったこととか、ちょっと笑ってもらおうと思ってボケたことが、まあ反応されずにね、あんまり笑ってもらえへんとか表情変化ないってなると、あれ大丈夫かなって、こう心配になっちゃう。もう私のことそんなに興味ないのかなって。私のことをもう、受け止めてくれない、受け入れてくれないのかなってね、その、思っちゃうって。そう、だからその方にとっては、相手が自分の話で笑ってくれるっていうのが、自分が受け入れられてるって、自分が相手に、受け止めてもらえてるって、興味持ってもらえてるって感じる、なんか指標になっちゃってるんですよね。うん。笑ってくれるから OK。笑ってくれないから NG ってなってる。でも、本当はそうじゃない。笑ってくれたりすると、そら盛り上がって楽しいかもしれないけど、思ったほど笑ってくれなかったとしても、お相手は普通に楽しい時間を過ごしてるかもしれんし、そのなんかボケ的な、そのなんていうの、その笑いの期待してるほどのリアクションはなかったかもしれないけど、普通に楽しんでるかもしれないし、お相手はお相手で何か、その、なんやろな、単にコミュニケーションが苦手やったり、その、どう反応していいかわからずに表現が苦手やっただけで、本当はめちゃくちゃ楽しい時間やったり、なんていうの、居心地のいい時間を過ごしてくれてるかもしんないけど、まあ相手の反応でこうじゃないかって、まあ決めつけて、その、あ、今日は OK とか、あ、今日はあかんかったな、あの人は反応悪かったからダメだとかね。まあそういう風にも思っちゃうっていう傾向もあったようなので、まあまずそこを整理しますよね。その、相手が笑ってるから OK で笑ってないから NG っていうのは、ほんまにそうかっていうと分かんないよねって、それこそ相手に聞かないと分かんないし、まあ例えばですけど、その相手の反応が良くなかったとしても、なんやろ、自分が言ったことがあんまり聞こえてなかったかもしれないですよね、そもそもちょっと何言ってるかあんま分からなくて、その反応できなかっただけかもしれんし、聞いてはいるけどちょっと上の空やっただけかもしれないですよね。で、あるいはまあさっき言ったみたいに、そのちょっと表現がなかなか下手やったかもしれんし、めっちゃおもろいなって思ったけど、ここで笑っていいんだろうかとか、なんかいろいろ考えちゃって、なんか控えちゃったりとか、なんかいろんなこと考えすぎて、そのままの表現になってなかっただけかもしれんし、笑いの、ここ、なんか、こう、笑いどころみたいなところでは、その笑わんかったかもしれんけど、他のところでは普通にニコニコ喋ってるかもしれない。なんかあるね、1時間とか話して、特定の場面ではなんか、うわ、あんまり笑ってくれんかったとかね、あれ、今なんか険しい表情したかもとか言って不安かもしれんけど、他の時間では普通にニコニコ話してて、たまたまその時気になっただけかもしんないですしね。うん、まあそうやって、なんか、あ、なんかやばいかもって思っても、それって事実じゃないかもよっていうね、部分やったり、そういう時ほどね、お相手の顔とか、表情とかよく見てね、思い込みの世界で、あ、相手はきっとこうなんやって言って、やばいやばいって焦ったりしてね、自分の世界に入っていくんじゃなくて、お相手の目と顔をね、ちゃんと見て、相手に興味を持ってね、お話しするのが大事ですよっていうね、ことやったり。で、そもそも、もしかして、興味ないかもとか、思んなかったんかなって不安になったら、聞いてみてもいいよねっていう話をして、まぁ、ちょっと勇気いるんですけどね、面白くなかったですかって、 面白くなかったですかはちょっとストレートかな。いやでもね全然いいと思うし、なんか今日私がいろいろね話してなんかちょっとボケてみたりとかこんな感じで話したりもしたんですけど、あの気になりましたかとか、もう私に興味ありますかとかねもうそこまで楽しかったですかとかね、私は楽しかったですとか、ちょっと反応に困られてるようにも見えたんですけど、どうでしたかとかね、気になることをそのまま聞いてみたらいいじゃないですかって。でそんなこともいろいろ話してたんですけど、それだけ備えてですね、結果めちゃくちゃ良かったらしいんですよ、そのお見合いが。そうやったみたいな、もう全然なんかその、話笑ってくれへんとかね、なんか楽しくなかったでしょうかみたいなね、そんな確認も必要なく、もう普通にニコニコとね、気持ちよく話せて、もう最高でしたっていう感じやったんで、あ、良かったですねって言って、それなら。まあそんなね、いろいろ、こう、まあでもね、それも、こんな自分でいようねっていうのをちゃんと握ってたからやと思うんですよね。なんかそのお相手の反応に支配されて、わ、今なんか笑ってくれてるかなとか、わ、楽しんでくれてるかなで過ごすと楽しくないと思うんですよ。だって相手の反応次第で変わっちゃうし、ね、気が気じゃないですよね。でもそれは手放して、私は私でいるんだって。で、もしこう話でね、なんか、あれ、今、こう楽しくないかなとか思ったら聞いてもいいし、でそういう時ほどねちゃんと相手に集中するっていう、そういうねこうマインドセットというか、うん、こういう自分でいるぞって決めれたからこそ安定してね入れたし、まあ嬉しい誤算ではありましたよね。嬉しい誤算っていうか、なんかそもそもプロフィール見てこういう人だろうって思ってたんがやっぱ思い込みやったってことですよね。人は分かんないですね、こう第一印象とかなんかこう印象でね。でそもそもその方ね、なんかお相手がそのプロフィールとか顔の感じでなんかちょっと苦手やった人と重なるみたいな話もあったんで、まあ苦手やった人は苦手やった人で過去の話なんですけど、まあそこと重ねてね、この人もそうだろう、そうだろうというかそうかもしれないっていうね、そんな思い込みもあったんですけど、まあ見事違いましたということで、まあめちゃくちゃええ時間をね過ごして、もともと印象気になるけどちょっと悪いみたいなねとこからめちゃええ人やんけってなってよかったですねみたいな話がありました。まあだから本当にね、第一印象のね、思い込みの相手と話すんじゃなくて、やっぱ目の前の人とね、目の前の本当のね姿というか本当のお相手と話してね関係深めたいですし、普段の自分やったらこうあらねばならないとかね、そういうものを、それがね別にいいんですよ。例えば関係浅い人とか初対面の人とか、あとお仕事関係の人とか相手に頑張る自分が出てきたりとか、相手を楽しましたりとか、相手の反応を気にしてね、こうですかですかとか気を回したりする自分がいても全然いいと思うし、それでうまくね TPO でね、その使い分けてというか、うまくコミュニケーション取れる部分もあると思うんですけどね。でもこう将来の結婚相手パートナーとはどういたいですかっていうところを考えると、うん、本当はこうありたいですよっていうのがねあったりするので、まあその自分で婚活を進めていくっていうところですよね。こういうサポートはなかなかしてないと思いますよ、他の相談所。なんかね、他の相談所の話ちょろちょろね、会員さんもね、その他の相談所所属してましたとか、他の相談所も検討してましたとかね、言う人いらっしゃるんですけど、まあ、そもそもね、なんかサポートして、まあまあ、これはもうちょっと愚痴みたいな感じになるから、まあ、あんま言わないですけど、そもそもちゃんとサポートしてんのみたいな、なんか、結婚相談所入ってほったらかされてるみたいなね。まあ、この話はまた今度しようかな。うん。そうそうそう。まあそうですね、こうやってね、短期間でもステージが進んでいって、でね、こうかな思ったけど意外とめちゃ楽しかったですとかね、そんな嬉しい報告もね昨日ねまさに届いたところなんですけども、ちょっとね、人とのなんやろな、そう、これはもう結婚相談所に関わらずね、こう大事なことやなと思って、本当はどうしたかったのか、本当はどういたかったのかっていうところをね、うん、大事にするっていうのは、それこそ自分を大事にするっていうね、自分の 気持ち大事にするっていうところとリンクしてね、うん、大切なことやなと思ったのでお話ししてみました。はい、またね、いろいろ結婚相談所のことでのね、気づきとかも含めてお話しできればなと思います。はい、ではここからはですね、レターもご紹介していきます。ぜひね、最後までお付き合いください。ご夫婦関係の、レターになっております。はい、匿名の方です。33歳同い年の外国人夫と国際結婚し海外に住んでいます。12月31日大晦日、夫の兄夫婦の家で夫の両親、姉含め食事をしました。夫の兄夫婦の家で夫の両親、義理の両親ですねと姉、義理の姉含め食事をしました。夫は早めに帰ると言いましたが帰らず、麻雀をする人、テレビでカウントダウンの音楽ライブを見る人で分かれていました。私はというと、麻雀にも住んでいる国の歌手や芸能人にも興味がなく、知らないので暇ですし一緒に盛り上がれませんでした。義理の家族は本当にみんないい人たちですが、毎回集まるたびに孤独を感じます。私は最初は自分の携帯で YouTube を見ていましたが、何時間もその孤独な状況に耐えられず、荷物を置いている部屋で母とビデオ通話しました。母がテレビの画面を見せてくれて、紅白やカウントダウンのテレビを見ながらいろいろな話をして、二人で大笑いしながら年を越しました。ちなみに夫はその状況に何も思っていません。年末年始に実家や義理実家に帰省された方はどのように過ごしているのか気になります。もしお二人が同じような状況の場合どうするでしょうか。今年始まったばかりですが、もうすでに今年の大晦日は自分の家でゆっくりすると決意しています。はい、レターありがとうございます。孤独なね、年末をお過ごしになったのですね。まあでも確かに孤独ですよね。国際結婚、外国人夫で、義理のお家ですよね。義理のご家族のお家に、まあ行くわけですよね。麻雀をする、大晦日で、麻雀をする人。で、母とビデオ通話したら、日本のお母さん紅白とかやってるなので、麻雀もやってるし、な中国とかなのかな？中国の方とかかな？ね、時差とかもね、含めてね。で、この年末のことに限らないんですね。家族はいい人なんだけど、毎回集まるたびに孤独を感じますなんか、その、大晦日にかかる、今回のことに限らないんですね。いい人やけど、そのみんながいる場に、私一人で、こう、いると、私一人でっていうか、まあそうね、で一人になっちゃうわけですしね。孤独ですよね。でね、早めに帰るっていう言葉を信じてね、まあ早めに帰れるんやったら大丈夫か思って行ったけど、結局早めに帰ることはなく、こう放置されてるわけですよね。まあそんな中ね、お母さんとビデオ通話して大笑いしながら年を越したってね、素敵やなって思います。そんなね、大笑いできるようなね、時間を一緒に過ごせてね、よかったなって。で、今年のおみそか自分の家でゆっくりすると決意していますってね、自分の過ごしたようにね、過ごしてほしいですし、その決断も応援しています。で、その上で大晦日自分の家で過ごして OK、 過ごして OK なんだけど、こう今回も本当はどうしたかったんですかね。夫は早めに帰ると言いましたがっていうことで、まあ早めに帰るならって言ったんじゃないかと思って、僕もさっきそう言ったんですけど、そもそもこの家に行きたかったんですかね、行きたくなかったんですかね。行ったとして、なんかこう夫含め楽しく過ごせたら嬉しいんですかね。そもそももう関わりたくないっていう感じなのかな。一緒に、まあ麻雀は興味ないしテレビも興味ないけど、なんか一緒におしゃべりするなり、何か私もできるゲームで楽しんだりとか、なんか一緒に過ごせたらより嬉しかったんですかね。わからないですけど、なんかこのね、自分の家でゆっくりするっていうね、その決断は持ってほしいんですけど、 なんか本当はどうされたかったのかなって思って、もしかしたらこの義理のご家族いい人たちっておっしゃってるんで、そんないい人たちと自分も楽しく過ごしたかったよっていう思いもあったりするのかなとかも思って、もしそうであればね、なんかそういう時間も過ごせたらいいなっていうのは聞きながら感じましたね。夫もね、早めに帰るっていうことだし、まあ、これは何を言って早めに帰るって言ったのかな、あんまり過ごしたくないよとか、いろいろ夫さんには何か何を伝えてるですかね、伝えてることとかありますかね。夫はその状況に何も思ってませんっていうことなんですけど、私は寂しいよって、孤独だよって、もう麻雀も興味ないし、テレビも興味ないし、みんなそっちに集中してるから私の居場所ないねんと。だからお母さんとビデオ通話しても耐えられへんかったから、そっちで過ごしてんで。それで楽しそうに見えたかもしれんけど、孤独なんですよと。本当はみんなと喋ったりとか、私もできるゲーム一緒に楽しんだりとか、私にも居場所欲しいですと。こんな居場所ないところに連れてこられたら寂しいです。はい、もうそれやったら早く帰らして、か、もう私は行きません。行きたくないです。寂しいです。なんかそういうね、気持ちとか、思いとか、話されてるのかなーって思って。もしね、話してなかったとしたら、夫も気づいてないかもしれないですね。あるいは気づいてるけど、どうにもできてない状況かもしれないし、なんか気にはしてる。わあ、なんか何、どうしてんのかね、気になるけど、でも自分の家族も大事やしとか、自分は自分でなんか麻雀したりとかね、楽しみたいしとか、そっちが優先になって、ちょっと気にはしてるけど、まあ正直行動はできてませんっていう状態なんかね。夫さんどうなんですかね、実際。僕はせめて夫さんとはね、話して気持ち共有できたら、僕は安心だなぁとはね、思います。本当はこうしたいよって、今こう感じてるよっていうところをね、夫さんがね、何を感じてるかも何を考えてるかも分かんないですし ね、そんな大晦日もうね、一人居場所なくて、どこの輪にも入れなくてって寂しいですよ ね。だからこそ、もう行かないっていう選択肢も OK、 その上で行くなら輪に入れてくれとか、あるいは輪に入れんでええから、もうご飯だけ食べたら帰りますとかね、私は帰りますでもいいし、あなたはおっていいけどとか、あるいはもう一緒に帰りましょうなのか、なんかこう、どうね、過ごしたら心地いいかなっていうところを決められるといいですよね。その上でも、どうしたかったのっていうところ、そもそも行きたくない。まあそんなことないと思うんですよね。多分みんないい人たちでっておっしゃってるので、関わり自体はいいんじゃないかなって思うんですよね。でも孤独を感じるっていうのが辛いですよね。匿名さんがね、この義理のご家族の中で居心地よく過ごせるようにね、できたらいいなって思います。はい、レターありがとうございました。はい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルへのレターを引き続き募集しております。放送の説明欄からね、レター、お便り送っていただけるフォームがあるので、そこからね、お気軽にお寄せください。おい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。